この地上に来てくださいましたけども、イエス様が来たのは仕えられるためではなく、仕えるためでした。イエス様は弟子の足を洗う準備をいつもしていました。将来に対しても、神の御言葉は、イエス様が天国で仕えるであろうと書かれています。ルカ伝の中で次のような箇所があります。十二章。この箇所を読むといつもちょっと考えられない気持ちになっちゃうんですけど、128ページです。ルカ伝十二章。37節。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもたちは幸いです。まことにあなた方に告げます。主人の方が想像できない。王の王、主の主であられるイエス様は、天国でそばにいて、気打ちをしてくれるとあります。天国で穴があれば、おそらく すぐ空っぽになるでしょう。イエス様は使えるお方です。いつまでも。使えるということは、主の目には大いなることです。けど、この世の目にはそう映りません。人間が偉大なものとみなすものは、主なる神の目には忌み嫌うべきものです。使えることは、主の目には本当に実に偉大なものです。私たちが考えることは、主の思いと結局全然違います。ですから、私たちの考えることは新しくされなければなりません。心の意思によって自分を変えなさいとあります。この地上では全てを支配し、全てを従わせる者が偉大なものです。けど、主なる神の国では、すべてに使えるものが最も偉大なものです。自らを低くするものだけが高められます。どうしていたごとくで争いが絶えないなのでしょうか。なぜなら、誰もが 小さな王様になりたいと思っているからなのではないでしょうか。喜んで犠牲を払い、自らが犠牲となる心の支えができている人が何の損失も思う、被りません。これはこの地上ですでに祝福される道であり、将来神の国で支配するようになる道でもあります。最後に神の国のための主ご自身のあらかじめの配慮について考えましょうか。前に読みましたヒブル書12章28節、こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようでありませんか。もし私たちは包みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのですとあります。主なる神はいかにして誠に仕えられうるなのでしょうか。ただ主の恵みを通してのみです。主の恵みは十分で欠けるところがありません。パウロはローマにいる兄弟姉妹に次のように書いたのです。ローマ書5章の週7節。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストにより命にあって支配するのです。将来支配の座を得たいと願う者はすでにこの地上で日々支配することを学ばなければならない。けど私たちは小さい何としばしば失敗することなのではないでしょうか。罪を支配することは至難の業です。私たちの地下は自己主張を演じます。そして私たちは周囲に支配されます。しかし主の御心は私たちがこれらすべてのものに勝ることです。申命記の28章を見ると次のような箇所があります。321ページになります。モーセの書いた言葉です。申命記の28章13、14節です。私が今日あなたに命じる、あなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ王とはならせない。ただ上におらせ下へは下されない。あなたは私が今日あなたに命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ他の神々に従い、それに仕えてはならないとあります。まあ、自分の努力によらず主の恵みによって日々支配することが御心です。主の御言葉により頼み、イエス様を信頼し、自分自身の主に明け渡すならば、主の勝利が明らかになります。一人の、兄弟は、500人の子供に福音を述べ伝えるように頼まれました。けど子供たちは、注意を払わず、その人は半ば絶望し、今にも精神的に爆発寸前になりました。彼はその時子供たちに対する忍耐のなさを明らかに示され、そのために叫んだんです。主よ、あなたの忍耐をどうかお願いします。と心から叫んだのです。彼は自分の忍耐は決して十分でないということを結局知るようになったのです。ですから彼は悩んでいる状態のままで 主の身元に行って、すべてを打ち明けました。すると突然、主と父の平安が彼の心を満たし、彼は用いられる器となったのです。まあ、イエス様はどのような苦しみの時にも、偉大なる存在を明らかにしてくださいます。どのような状況に対しても主の恵みが十分です。大切なのは前に読んでもらった箇所です。マタイの6章33節、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて心のものはすべて与えられます。大部分じゃなくてすべて与えられます。神の国は神の支配です。主が支配なさるところには主の国が明らかになります。ただ単にイエス様を罪の債務を許してくださった救い主として信ずるだけではなく、イエス様に従っていきたいという願いを持つことこそが要求されています。イエス様が最優先されるとき、すべてが順調であるということは確かです。神の国とその義とをまず第一にしなさい。そうすればそれに加えて心のものはすべて与えられます。この御言葉は極めて、まあ、革命的な主張なのではないでしょうかね。普通、人はまず生活のことを考えて、それから精神的な問題を考えます。つまり、私は生きなければならない。そのためには、これだけの金を稼がなければならない。そして、衣食住の問題を計算し、解決しなければならない。すなわち、まず、どのようにして生きることができるかを見て、それから、主のことを考えようとするわけです。ところが、これに対して主は、まず、主のことを考えなさい。と言います。つまり、生きるまことの神との結びつきを求めなさい。これこそ全てに勝る大切なことです。自分の命のことを心配するな。と聖書は何回も何回も言ってるのです。いや、まあ、有名な三章の推訓ですか。マタイ伝6章の25節を見ると、次のように書かれています。みんな暗記している言葉です。けど、大切です。6章25節。だから、私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。もちろん、イエス様は何事も思い煩わないものは祝福されるとは言っていません。また何事もどうでもいいと思っている人は成功するなどとイエス様は一言も持ってません。そんな人間は愚か者です。何を食べるべきかに心を配らず、飢えているものは自分の責任です。というのは、聖書は人は働くべきであると言っているからです。いつもきちんとした身なりをしていることに心を配らないものもまた自分のせいであり、主の証にはなりません。それらのことに心を配ることは我々の責任ですけど、これらの事柄は第一にではなく第二に位置すべき問題です。イエス様の御心にかなった生活をして、今まで以上により一層イエス様を知りたいという切なる願いを持っている者は報われ、 本当に満たされます。そしてその人は、イエス様自身が私のために配慮をしてくださることを必ず経験します。生きる誠の主なる神が配慮をしてくださる人は、本当の意味で守られており、主の御心にかなった生活をして、主イエス様に仕える自由を持っています。もう一回最後にヒブル書の12章28節を読んで終わります。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。もし私たちは慎めと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。